千、二。中谷幸一郎。もう20年以上も前の話であるが、弟と一緒にしばらくパリで暮らしたことがある。私は文部省の留学生であり、弟は考古学をやっていて、トロカデロの博物館からわずかばかりの手当をもらっているだけで、二人とも、甚だ貧乏であった。それで、なるだけ、生活費のかからぬように、暮らす必要があった。自費用校の画学生たちのように、自炊生活をするのが、一番安いわけであって。それだと、当時の金で、一月50円くらいで暮らせた。しかし、それでは勉強の邪魔になるので、結局、モンスーリ公園の外れにあった、日仏学生会館に入ることにした。ああいう会館は、生活には非常に便利で、かつ、安上がりでもあって、その点は申し分がなかった。しかし、なんとなく、生活が殺風景になり、それに外国にしばらくいると、みんな気分がすさんでくるので、とかく、束縛たる感じが漂いがちであった。それで、同宿の連中は、よく、パリの繁華街の方へ遊びに出かけたようであった。しかし我々二人は、金がないというのが主な理由で、大体神妙に毎晩学生食堂で飯を食って、夜は本を読んで暮らしていた。昨年、学士院賞をもらった数学者の王くんも私たちの仲間で、いつも三人、金魚の糞のようにつながって別棟の食堂へ通ったものであった。この会館の一番の取り柄は、風呂がいつでも使えることであった。現在はもちろん当時でも、アメリカでは浴槽に熱い湯が常時出るのが普通であった。しかしヨーロッパの方では、一般の家庭では、いつでも風呂が使えるというわけにはいかなかった。私も弟も温泉地生まれで、湯は大いに好きだったので、風呂の点では、この会館が大いに気に入っていた。夕方、外から帰ってくると、まず一風呂浴びる。夜は、12時頃までそれぞれ仕事をしていて、くたびれると誘い合わせて、長い廊下を渡って、浴室へ行く。浴槽はそれぞれ、コンバートの中にあって、それがトイレのように並んでいる。湯から上がると、誰かの部屋で涼みながら、取り留めもない話を1時間くらいやって、おのおの自分の部屋へ帰って寝る。まことに、優等生揃いであった。ところで初めのうちは、これで一応満足していたのであるが、少し慣れてくると、日本の風呂の方が、だんだん懐かしくなってきた。当然のことであって、考えてみれば、西洋の風呂というものは、あれは衛生設備であって、娯楽的要素は全然ないものである。押し入れみたいなところへ入って、おかんみたいなものに湯を入れ、その中でじっと横になっているだけである。狭いコンパートいっぱいに湯気がもうもうとしている中で、大急ぎで体を洗って飛び出すのが普通である。もっとも私たちは、かなり悠々と寝そべっていたわけであるが、それでも実は風呂の感じは、あまり出なかったのである。 いつか、湯上がり後の雑談に、日本の銭湯と西洋風呂との優劣論が出た。伝染病のことを思えば、西洋式の方が衛生的であるに決まってるが、三人とも文句なく、日本の銭湯の霊賛者であった。広々とした浴室で、湯は浴槽にたっぷりある。流し場では、ザーザーと湯をふんだんに使える。考えてみると、なかなか豪奢なことをやっているもので、あの豪奢を協力した後だから、いわゆる湯上がりの気分が出るのかもしれない。説明するまでもないことだが、西洋風呂には流し場がないから、浴槽の中で石鹸を使う。そして、薄ネズミ色になった石鹸水の表面に、赤が浮いている中から上がってくるわけである。神経質な人の中には、この湯を一度流して、また新しい湯を浴槽に入れて、改めて体を洗う人もいるが、そういうのは少ない。だから西洋風呂は、細菌的には清潔であっても、心理的にはあまり清潔ではない。もともと銭湯の方が好きな連中のことだから、理屈はどうにでもつけられる。西洋風呂などはつまらないもので、日本の銭湯の方がずっと高級なものだということに、意義なく一致した。心理的に清潔な方が確かに高級である。ところで問題は温泉である。銭湯は誠に高級なものであるが、どんな立派な銭湯でも温泉にはやはりかなわない。これも、もともと温泉の方が好きなのだから、話は簡単である。温泉に浸かった時の、あの伸び伸びした感じというものは、一体どこから来るのだろうかというのが、次の重大な課題として、提出された。周囲の景色が良いからとか、都会を離れて田舎へ出ていくからとか、一般に銭湯ほど混まないからとか、理由はいくらでも挙げられるが、そういう月並みな説明で満足する輩ではない。おのおの物理学と数学と、考古学のうんちくを大いに傾けて、散々議論した。その挙句、三人とも、旗と膝を叩いて、それだ、という結論に、ついに到達することができた。それは、普通の湯ではまたいで入るが、温泉ではまたがなくていい、というのである。この頃の温泉には、普通の銭湯のように浴槽になっていて、やはりまたいで入るのがある。しかし、ああいうのは邪道であって、本来の温泉には、低く掘り下げて、湯池になっているべきものである。流しを歩いて、そのままドブンと湯の中へ入り込めるところに、温泉の値打ちがある。浴槽に手をかけて、足を持ち上げて、またいでやっと湯に入るくらいなら、何も温泉まで出かけていくことはない。温泉に浸る感じは、浴槽のへりに頭を持たせかけて、長々と体を浮かせるところにある。それにも、高いへりのある浴槽では、はなはだ不便である。それから、話が少し有限になるが、自然界にある浴池は、皆池になっていて、浴槽のような高いへりはない。うっそうたる森に囲まれた、朝緑の小さい明智の中に、水の透明な美しい池があるとする。妊婦がそこで、 湯あみをするとき、つま先からそろそろと、みなそこの小砂利を踏んで、入っていってこそ、妊婦水浴の図になる。やっこらしょ、と、枠板をまたいで、水の中に入るのでは、絵にも何にもなるものではない。これは、もちろん冗談である。しかし温泉の浴槽が、低く掘り下げられて、陶地になっていることが、温泉の感じを出す、一つの要素であるという考えは、どうも本当らしい。妙なことに、力こぶを入れるようであるか。人間の気持ちなどというものは、案外につまらぬ、些細なことに、ひどく左右されるものである。そしてこの場合は、奥の方で、自然の姿に一脈のつながりを持っているので、特に有力に効いているのではないかと思われる。ここで言う、のびのびとする感じというのは、考えてみると、かなり複雑な情操である。心理学のことは何も知らないから、そういう意味では何も言えないが、その構成要素の中には、自然に近いという点が一つ入っていることは、まず確かであろう。その他に、今一つの大切な要素としては、豊かであることが必要であろう。ケチケチした話では、人間なかなかのんびりはできないものである。そういえば、温泉の浴槽がああいう形になっているためには、湯が豊富で、いつも流しっぱなしにしておけることが必要である。湯がいつもいっぱいに溢れているから、陶地にしておいても清潔な感じが保てるのである。浴槽が歩く面より低いのであるから、本来ならば、なんとなく、薄汚く見えても、仕方がないところである。事実、この方の温泉で、湯が八分目しかない場合を想像してみたら、ちょっと進んで入る気はしない。温泉の徳は、静かに体を沈めると、湯がザーッと、溢れるところにある。その湯が流し場に小氾濫を起こして、高桶がぶかぶかと浮いて流れでもすれば、まさに満点である。銭湯風の湯船では、八分目くらい湯が入っていれば、誰でも一応満足する。中へ入った時に、湯船のへりを越して、湯が溢れ出ないと言って、文句をつける人は滅多にいない。この場合、薄汚いという感じがあまりしないのは、湯船には八分目でも、その湯の面は流し場の面よりも高いからであろう。だから燃料を使う湯では、へりを高くした湯船にしなければならないことになる。それで、低く掘り下げた温泉の浴槽が良いというのは、それにいつでも湯が溢れているという条件があってのことである。すなわち、始終流しっぱなしにしておくことができて、初めて温泉の値打ちが出てくるのである。そして、従来の日本の温泉は、大抵この流儀になっていた。これは、随分贅沢な話なのである。この頃、有名な温泉場にできる大ホテルなどでは、大理石の湯船など、豪勢なもので、銭湯式のやつがよくある。多分、温泉の量が足りなくなったからであろう。こういうふうに考えてみると、ホテルの大理石の湯船よりも、田舎の温泉地で流しっぱなしにしてある、粗末な石畳の湯の方が、ずっと贅沢なものなのである。 昼夜の別れなく、問いの出口から勢いよく流れ出ているあの湯の熱量を、もし石炭で補給するとしたら、おそらく月に50トンくらいは燃やさなければならないであろう。1トン1万円として50万円になる。月に50万の湯に使っているのであるから、少しくらい旧高台になっても不思議ではない。だから温泉の方がのびのびするはずである。温泉の湯はまたがなくてもいい。というのは、結局は無尽蔵に近い地熱という資源をふんだんに使うということである。一つの湯口でも年に500万円くらいの石炭に相当するわけであるから、まことに景気の良い話である。全国の温泉の湯口がいくつあるかは知らないが、少なくとも数万箇所はあるであろう。仮に手近なものを2万箇所取ってみても、それだけで石炭に換算して1000億円分の熱量を1年に流していることになる。数値は少しくらい違っていてもいいので、とにかくちょっと常識を超絶する莫大な熱量であることだけは確かである。ところで、温泉の持ってくる熱量くらいは、地熱から見たら、そのほんの一部に過ぎない。文字通りに九牛の一毛である。だから、地熱のほんの一部でも、もし、うまく利用することができれば、これまた、日本の重大なエネルギー資源となる。日本には、雨と雪とが非常に多い。したがって、極めて豊富な水資源に恵まれていることは、今日ではようやく常識になりつつある。しかし日本には、この豊富な水力電気資源の他に、今一つの大きいエネルギー資源があって、それはこの地熱である。地熱のことは、何も新しい話ではなく、もうだいぶ前から一部の人々の間にはしばしば論議されている問題である。宮城県のある温泉地で慈悲を持ってボーリングを行い、大量の加熱水蒸気を得て、それを動力として利用する研究を大半完了した特殊科もすでにある。こういう研究が今少し進めば、我が国における地熱利用の問題も、急に前途が開けてくるであろう。この種の研究にこそ、国家は今少し力を入れた方が良さそうなものである。地熱利用といえば、いつかの新聞に大々的に報道された地熱利用発電の問題がある。九州の別府だったと思うが、一応の試験に成功したので、いよいよ小規模の発電所を作るという記事を読んだ記憶がある。こういう曖昧なことを言うのは、実は私はこの問題について、今のところあまり興味がないからである。少し差し障りがあるかもしれないが、正直に言えば、私は地熱利用までは大いに興味を持っているが、後の発電の方には、差し当たってはそう気乗りがしない。地熱などよりも、もっとずっと手軽にできる水力電源の開発について、ろくな研究もしないでおいて、地熱発電の研究に地道を上げることはないからである。地熱発電の一番発達している国はイタリアであって、 ある地域ではすでに相当な成績を上げて実用にもなっているそうである。イタリアも日本とよく似た地震国で、火山と温泉とがたくさんある。したがって地熱には大いに恵まれている。それで地熱発電の研究がよくなされたわけである。それでは日本でも大いにやった方が良さそうなものであるが、ここで考えねばならないことは、イタリアと日本とでは国情がまるで違う点である。イタリアには石炭は皆無に近く、また水資源も非常に乏しい国である。そういう国では地熱発電に大いに力を入れるのが当然である。しかし日本のように有り余る水をふんだんに捨てている国では、地熱発電よりもこの水の利用度をほんの少しばかり向上させる方に進むのが順路であろう。だから差し当たってのところは、この地熱発電にはあまり興味がないわけである。もっともこういう研究は地熱利用の方に大半の努力が払われるもので、発電の方には大した困難がない。それでこの研究の結果は、他の地熱問題の解決に大いに貢献するであろうから、決して無意味だとは言わない。むしろ奨励すべきことである。地熱発電といった方が通りが良いのならば、それで大いに進んだ方が良い。ただ、問題の本質を知っておいた方が良いであろう。地熱利用について、非常に面白い考えを提唱しているのは、野口研究所の工藤氏である。以下、工藤氏の受け入れであるが、地熱の利用は、加熱水蒸気をそのまま使う工業に応用するのが、一番有利であるという説である。まさにその通りであろう。加熱水蒸気を多量に必要とする工業は、パルプでも、硫黄製錬でも、その他、いくらでもある。そういうところで使っている石炭の一部でも、地熱に置き換えられたら、大した国益になるであろう。地熱利用の実行方法は、原則としては、パイプを打ち込んで、加熱水蒸気を噴出させるだけのことである。そしてそれはすでに試験済みで、そう著しい困難はないことがよくわかっている。寿命の方も何も心配はないので、千年以上も昔から知られている温泉が、今日までもやはり熱湯を流し続けているところから見ても、まず、半永久的と考えてよい。原子炉くらいの寿命はあると思って、まず、差し支えないであろう。アメリカの原子力に対して、日本は温泉でもって対抗するというのも、ちょっと悪くない趣向である。世界が皆こういう調子に行けば、誠にめでたい話なのであるが、なかなかそうはいかないようである。以上の話は、真面目な話か、ふざけているのか、ちょっとわからないであろう。冗談と思われる方には、これは、一つの笑い話である。ひょっとすると、本当かもしれない、と思われる方は、一つ関心を持っておいていただきたい。雪国の温泉へ行って、湯に浸りながら、窓外の雪景色を眺めるのは、誰でもそう嫌いではないだろう。 その時、あの全山の雪が全部水力電気であり、この温泉の源たる地熱が、やがては日本の熱エネルギーを賄ってくれるだろうと考えてみるのも、ちょっと悪くない趣味である。昭和27年3月、オール読み物より。おしまい。